こんにちは、滝です。このラジオではヨガ哲学のお話や私が日々考えていることなどを通して人生楽に生きるコツをシェアしていきます。気がつけば9月ももう中旬に入りましたね。少し秋めいてきたかななんて思っていたんですが、東京は今週また34度ぐらいまで上がるみたいで、まだまだ残暑が厳しいなと感じてます。今日のラジオの内容は、ラジオの画像がね、こう設定できるところに1枚だけあげたんですけれども、先日インスタグラムにアップした投稿の、内容を少し深掘りして話していきたいなと思っています。ラジオの画像で設定してあるので、ちょっと見て、よかったら見てみてほしいんですけど、あなたはどっちっていう、質問で、まあ、2つのイラストが書いてあります。で、インスタグラムの方では何枚も画像がアップできるので、他にもたくさん、何種類かのこう2択のイラストを載せていて、まあ、自分で直感でどっちかなっていうのを選んでもらうっていうものなんですけれども、その投稿のオチをですね、先に言ってしまうと、どっちか選んで、どっちって聞かれるとどっちか選びたくなるんですよ。で、私たちはその、2つの選択肢でどっちかなっていう問いを自分に日々問いかけてるわけですね。目の前に、ご飯が置かれたら、これは食べたいか食べたくないかとか、これは好きか嫌いか、で、初めましての人に会ったら、この人はいい人か悪い人か、この人は自分に合うか合わないか、この人のことを好きか嫌いかみたいな、自問自答を無意識のうちにこう瞬間的にしているわけですね。もちろんそれは時間とともに変わっていくんですけど、なんかちょっと苦手だなって思ってた人がひょんなことからすごく仲良くなったりとか、逆にすごく親しくしてた人とちょっといざこざがあって疎遠になってしまったりっていうことはありますけど、まあ、その瞬間瞬間で私たちは頭の中でその、二者択一みたいなことをね、繰り返してるわけです。で、それを、図にしてどっちかなって選んでもらったものなんですけど、ヨガでは物事をいい悪いという二極から考えるのをやめて、そこが離れて常にできるだけフラットな視点で生きていくっていうことを推奨するんですね。ただこれがすごく難しくて、さっき言ったみたいに私たちはもう頭の中で瞬間的にどっちかなっていう選択を日々繰り返してきてるので、そういう癖がついちゃってるわけですよね。物事をフラットに見るっていうところよりも、どっちかなってやった方がまあ分かりやすいから、で、生きるためにも必要な知恵ではあるんですけど、たまにそれが邪魔しちゃったりするっていうことがあるので、ちょっとそこを、改めて考えるためにっていうので、ちょっとねインスタに投稿してみたんですけど、まずこのラジオの方で設定できた1枚目の画像なんですけど、これは直感的に右の画像の方がいいなって感じる人が多いと思うんですよね。なんかこうハートがあって、イライラとかモヤモヤは円の外にある。で、逆に左の方はハートが外にあって、イライラとかモヤモヤが円の内側にある、なんとなくこうイライラとかモヤモヤはポイッとしてね、こう楽しいとか愛情とかそういうハートのイメージに近いものが自分の内側にあったらいいなってみんな感じると思うんですけど、で、どっちって聞かれて、今自分はこっちかなって選ぶと思うんですけど、そのハートが内側にあった方がいいけど、ちょっと左側かもしれないなみたいな気持ちを、置き去りにして、少し仕事が忙しかったりして、余裕がないなみたいな時もあると思うんですね。でもこれって別にどっちでもいいんですよね。なんかそのやっぱりさっき言ったみたいに状況によって人って変わるので、余裕が生まれてくると多分誰でも右側に行くんですよ。 なんか先週まで忙しくてイライラしやすかったけど、今週やっと仕事が落ち着いたから、すごくこう自分と向き合ったり家族との時間を過ごして、ゆっくりのんびり過ごせてるなっていう時もあるだろうし、仕事が忙しくてちょっともう気持ちとか家族とかの方がおざなりになるっていうよりはそっちにかける余裕がなくなる、そういう瞬間も当然生きてればね来ると思うんですよ。だから別にどっちが正解っていうわけじゃないんですけど、この絵をパッと見た時になんとなく瞬間的に自分の頭の中でいい悪いで判断して、いいのはこっちだな、こっちは悪いなって、まあ、考えちゃいがちなんですよね。で、まあ、その後のこう、まあ、興味ある方はインスタの方で全部見れるんで、インスタのアカウント載せとくので、そっちでイラストの方全部見てもらえたらなって思うんですけど、まあ、1枚目は分かりやすい、その、いい悪いで判断しがちなイラストなんですけど、進むにつれて、あれ、どっちなんだろうみたいなのを、あえて載せてるんですね。それは、なんか、何枚目でそれに気づくかなって、っていうのでちょっと、まあ、意地悪なんですけど、あえて分かりづらい、まあ、これどっちでもよくないみたいな、どっちもいいよねっていう絵を載せてたりします。でこれで伝えたかったのは、まあ、最初に言った通りフラットな視点で見ようと思わない限り私たちってフラットに見れないんですよね。どうしても特にこう二択があると選びたくなっちゃうんですよ、どっちかを。でこれはイラストだから、まあ、可視化されてて分かりやすいですけど、それを私たちは日々自分の頭の中でしてるんですね。これはどっちっていう、そのどっちっていう質問が聞こえないぐらい瞬間的に自分の頭の中で好き嫌いとかいい悪いっていう判断をしてるんだっていうことを自覚、まずはそこに気づく、自覚するっていうことが大事で、あ、自分ってこんなに日々の中で好きとか嫌いとかいいとか悪いとかっていう視点で物事世界を見てるんだな。で、まあ、そこに気づくだけで変わりますよね。でなんかこう自分がまた瞬間的に判断したな、ジャッジしたなっていうことに気づいたら、あ、また自分はこういいっていうフィルターを通して相手のことを見てるなとか、この人は嫌な人だっていうフィルターをかけて見てるな、自分が判断してねっていうのに気づいて、じゃあフラットなそのフィルターを外してただフラットに相手のこと目の前のことを見たらどうなるんだろうっていうふうに考える、これがまあヨガのすごく大事なところで、まず気づかないとフィルターを外せないので気づくっていうことが大事です。そしてこれは心理学のね話になるんですけど、この二択から選ぶっていうのを選択和法、ダブルバインドって呼びます。これは、あなたはどっちを選びますかっていう二択を提示されると、人は選びたくなっちゃうんですよ。この二択を提示しないで、あなたはこの商品を買いますかって聞かれると、いや、いらないですって断れちゃうんですね。ノーって言えちゃうんですけど、あなたはこの A の商品と B の商品だったらどっちがいいですかって言われたら、じゃあ B かなみたいな感じで、本当だったらいらないのに、とりあえず買うかどうかは別として選んじゃうんですよね。どっちですかって言われると。で、まあ、そのね、こう、二つ提示されると選んじゃうっていう人の心理を利用した話し方なんですけど、こういうのってまあそのセールスマンとかがね、勉強して実践で使ったりとかしますし、私も昔知人から教えてもらってへーと思ってやってみたことがあるんですけど、賃貸でね住んでる方って更新があると思うんですよ。だいたい2年ごとぐらいに更新があると思うんですけど、その教えてくれた人っていうのが昔不動産屋で働いてた方で結構知識がいろいろ豊富だったんですけど、更新するときに更新料って別に相手が大家さんがいらないよって言えば取らなくてもいいらしいんですね。でさらにその賃料っていうのも別に大家さんが OK すればその更新のタイミングで変えてもらえるらしいんですよ。でもみんなあんまりそれを知らないから、まあ 普通にまだ引っ越さないなと思ったら更新料払って同じ家賃を払い続けるっていうパターンが、まあ、ほとんど、私自身もね昔更新した時そんな感じだった記憶があるんですけど、ただ別にダメ元で更新するときにまだ引っ越さないので更新料なしにするか家賃を下げてくださいっていうこの二択を大家さんにね伝えてみると、結構更新料いらないって言われることが多いよっていうのを教えてもらったんです。その家賃を下げちゃうとその後ずっと下がった家賃しか入ってこなくなっちゃうから、大家さんがだから、じゃあ、家賃を下げるんだったら、まあ、更新料なしでいいかなってなる人が結構ね、多いらしいんですよ。っていうのを、聞いて、やってみたことがあるんです。やってみたことがあるというか、まあ、今住んでる家が、それなんですけど、初めての更新の時に、なんかこう、その聞いた話をそのままね、言ったんです。で、まあ、きっと更新料なしになるか、それともどっちもダメかどっちかかななんて思ってたら、まさかの家賃が下がって、いくらだったかな、1万円ぐらいかな、なんか下がったんですよね。でそれをただ言うだけですよ、ダメ元で更新料か家賃どっちか、家賃を下げるかどっちかなりませんかって聞いただけで、その後の家賃が下がるという、すごくね、まあお得な気分になったんですけど、まあ、これもこの選択和法ダブルバインドっていうのを利用してますよね。まあ、もしね今賃貸で住んでてそろそろ更新だなっていう人はぜひ大家さんに交渉してみてほしいんですけど、ちょっと話がそれましたけど、こんな風に私たちは二択を目の前に出されると選ぶっていう習性があるの で、それを頭の中で常に目には見えない形で、多分ね一日にね何回やってるんですかね、相当な数やってますよね、きっと。自分で気づいてることも数えて多分10個20個あるだろうし、気づいてないことの方がおそらく多いと思うんですよね。なんか私の場合はよくジャッジしてるなって思うのは、歩きスマホしてる人とか、これはなんかその歩きスマホしてる人が悪いとかじゃなくて、昔私階段から落ちて救急車で運ばれたっていう経験があるので、本当に危ないよって思うんですよね。その不注意でこうスマホを見ながら歩いてたりとか、なんなら階段降りながらねスマホ見てたりとかする人もいるから、そういう人をパッて見た時にわーって思うんですよ。もう歩きスマホしてる、よそ見してるって思うんですけど、まあそれもそのわーっていうのも多分自分の中ではいいと悪いの、その悪いの方にジャッジしてるんですよね。で単純にまあ危ないよっていう気持ちもあるんですけど、でそういうその気づく、自分で気づく瞬間、ああ今自分ジャッジしたなって気づく瞬間と、でこのその歩きスマホしてる人をただフラットな視点で見るってなったら、まあ、ただ単に歩きスマホしてよそ見してる人がいる、危ないなでいいんですけど、そこに私はわーってこうちょっと拒否感というかそういうのが出てきちゃうから、なんかああジャッジしてるなって気づくし、で気づかないでそういうふうなことをしてる時も多分すごくいっぱいあるから、なんか自分自身も日々、ちょっとね実践して気をつけていかないといけないななんて思ってるんですけど、まあ、こんな感じでヨガのそのフラットな視点で見て生きるっていうところが結構、改めて意識をしてみると難しいので、なんか最近こう自分がね頑固だなとか、ちょっとこうこれがいいなとかこれが悪いんだ、自分はこうなんだっていうこだわりが強くなって生きづらいなみたいなのがあったりしたら、ぜひ試してみてほしいし、あとはなんか職場に苦手な人がいるとか、ちょっと嫌だなって感じる人がいる、それも結局自分の中で相手がそのこのね職場の A さんっていう人は自分にとっていい存在か悪い存在かっていうこのジャッジをしちゃってるわけですよね。で悪い存在 ちょっと苦手だなとか嫌な人だなっていう悪い方を選んで、そのフィルター越しにその人を見てるからそう見えるんですけど、でその心がねそういう風に反応しちゃうことは仕方ないけど、あ、今自分はジャッジしたフィルターでこの人のことを見てるなって気づいたら、一回それを外してみて、いいとか悪いで判断しないで A さんを見るとどういう風に見えるのかなっていうのを試してみてほしいです。別にそれで試してみて、その後またなんかあって嫌なこと言われて、あ、なんかやっぱり嫌な人だなみたいな選んじゃってもね、それは仕方ないと思うんですけど、でもそれに気づいたらまたちょっと一回外してみるっていう風にすると、ヨガのそのフラットな視点で見る、フラットな視点で、生きていくっていうことの練習になるかなと思うので、その話をですねちょっとシェアしてみました。インスタの方は、まあ、結局写真がメインじゃないですか。で写真とか、最近私絵をね描いたりとかして載せてるんですけど、文章があまり長く書けないので、その辺の足りない部分はラジオとかブログの方とかでちょっと保管しながらやっていけたらなぁなんて思ってますので、もしね今日のこの話が興味があってインスタまだ見てない方はインスタの方の投稿も、見てみてください。最後に、お知らせです。今週の金曜日、新月の日なんですが、その日に、これもインスタなんですけど、インスタライブで新月瞑想会というのを行います。今回は初めての試みなので、ベーシックな感謝の瞑想と、最近なんか私の周りでジャーナリング書く瞑想をしたいですっていう人が増えてきたので、ちょっとその辺もね一緒にできたらいいかなと思って、ジャーナリングもしていく予定です。用意するものとしては紙とペンですね。あとはまあ座ってできるとベストですけれども、時間都合が合う方はぜひご参加ください。今週金曜日何日かな、17日かな、15日でした、失礼しました。今週の金曜日15日の、お昼の12時半からだいたい30分ぐらいかなと思ってます。ちょっとねアーカイブを残せるかがやってみないとわからないので、まあ、リアルタイムで参加できるっていう方は12時半頃にインスタ開いてもらって、私のアカウントに来ればインスタライブが見れると思うので、ぜひ参加してみてください。そしてですね17日、さっき間違えたんですけど17日は日曜日で、17日の日曜日には、オンラインのワークショップを行います。こちらは怒りを手放すためのワークショップというタイトルで、まあ、心理学とか脳科学の視点から怒りってどういうものなのかなっていうものを学んで、あとヨガ哲学と怒りの関係性、どうして怒りは手放していくべきなのかということについて、まあ、ちょっと座学で学んで、その後に各瞑想で自分が普段どんなことに怒りを感じやすいのか、どんな風に怒りというものを外に出しているのかというのを分析していきます。そして最後の方では、体を動かしてヨガの運動で体から怒りをほぐすアプローチをしたり、呼吸法で気持ちを整えたり、瞑想をするというような流れでやっていきます。だいたい100分間ぐらいですかね、朝の9時から10時45分までのちょっと長めのクラスになるんですけれども、こちらも興味がある方いらっしゃいましたらぜひ、ご参加ください。こちらの詳細は概要のとこに URL 載せておくので、あとインスタからもねこれもまた見れますので、ぜひ、チェックしてみてください。オンラインのワークショップはアーカイブが残りますので、録画で後日参加という形でも大丈夫です。またラジオ時間があるときに更新していきますので、質問とかリクエストある方はぜひレター、コメント、インスタの DM などから送っていただければと思います。では今日も暑くなりそうですが、一日楽しく過ごしましょう。